クリスマスおめでとうございます。すでに日曜日の朝にクリスマスの礼拝を捧げた教会がなぜ24日の夜にもう一度ここで礼拝を捧げるのか、それはもちろんクリスマスが何度でもお祝いすることのできる嬉しい日だからです。私も今年はすでに6回のクリスマスのお祝いに参加し、今日ここで7回目のお祝いをしています。しかもそれでも昨年よりは少ないのであります。子供たちと大人たちとこの教会の人と教会外の人と家族と家族以外の人たちと何度も何度も今年もクリスマスをお祝いしました。子供の賛美歌に嬉しい嬉しいクリスマスという歌があります。嬉しい嬉しいクリスマス、そのようにクリスマスの喜びは尽きることがないから何度も何度もお祝いすることができるのだと思います。けれどもそれにしても今日24日の夜のクリスマスのお祝いは特別なものがあると思います。救い主イエス・キリストがお生まれになろうとしている期待に満ちたその夜を思い起こさせる夜の時なのです。暗闇の中羊の群れの番をしていた羊飼いたちに世界で最初に届いたクリスマスの知らせを思い起こさせる夜なのです。だから夜に共に集い神の一人子の誕生に思いを馳せることは特別な思いを与えるものがあると思います。この夜を照らしてくださる光なるキリストがやってこられた。アドベントクランツにも灯された4本のろうそくの光、柔らかな温かな光です。クリスマスは光の交誕祭とも呼ばれます。世の光として来てくださったイエス・キリストのおいでを象徴するろうそくの光はクリスマスの祝いには欠かせないものの一つであります。しかしそれならばクリスマスが世の光として来てくださったキリストを祝う祝いならば、これは朝の光の中でこそふさわしい祝いだと思われるかもしれません。クリスマスにお生まれになったキリストは確かに輝く夜明けの星だとも教会によって歌われてきました。あるいは夜明けの光、太陽そのものだとも教会によって歌われてまいりました。そうであるならばこんなろうそくの柔らかな光ではなくて教会の光の飾りももっと賑やかなものにした方が良いのかもしれません。イルミネーション、LED、サーチライト、夜の闇を吹き飛ばすような明るい飾り付け、もしそうでないのならば夜明けの頃の時間帯に、少々眠いんですけれども皆さんにここに集まっていただきまして昇ってくる日の光を身に浴びながらクリスマスの礼拝を捧げた方が、これは光の降誕祭にふさわしいことだと言えるかもしれません。ろうそくの光は小さな光なのです。世の救い主、世界の光として来られたキリストを示すにはあまりにも弱々しく物足りない光だと言わなければならないかもしれません。けれどもこの小さな光こそ世の光として来てくださったキリストを思い起こすのにとてもふさわしいものではないかと私は思っています。なぜならばこの世の光キリストは世界のすべての人を照らす光として 太陽に例えられるような大きな光でありますが、その一方でこのキリストというお方は王宮ではなく貧しい家畜小屋の貝羽桶の中に寝かされた、そして貧しい若夫婦の子供として世に来てくださった謙遜な光だからです。その謙遜な光、ろうそくの光はどんな家庭の中、どんな貧しい自分の部屋の中にも届くろうそくの灯火のような光であるとも言えます。私たちは世界がどんなに明るくったって自分個人の生活が暗いままであり得るということをよく知っています。むしろ世の中が明るければ明るいほど自分の今抱えている心の闇、生活の暗さというものがなおさら際立つことがあることを知っています。世の光が来たってドアが閉められカーテンを引いたような私の生活、私の部屋はなお暗いままだ。どうしてもその光は入ってこないと思える時があります。だから世の中が明るければ明るいほど、皆が輝けば輝くほど、そこに出ていけない自分が辛くなってしまうということがあります。けれどもキリストという光はろうそくのような光でもあるのです。私の家庭を、私の心を内側でそっと照らしてくださる光です。森有正という少し昔の牧師ですが、この方はキリストの神が私たちに出会ってくださるのは暗い私たちの心の一隅だと言いました。心の隅でキリストは我々に出会われると言いました。親にも教師にも友人にも妻にも夫にも誰とも分かち合うことのできない、理解されることのない、私自身でさえ見たくもない、そういう心の一隅で神は私たちと出会ってくださるのだと言いました。キリストの光はろうそくの灯火であります。蛍光灯のような明かりではない、サーチライトのような明かりではない、眩しすぎて私の目をくらませるような光ではありません。私の罪を、貧しさを赤裸々に暴き、いたたまれなくする光ではありません。私たちの心の一隅を罪の許しの言葉によって温かく柔らかくそっと照らしてくださる、そっと温めてくださる。なぜ神の独り子であられる救い主キリストが小さなか弱い赤ん坊として粗末な家畜小屋の貝羽桶の中に生まれてくださったかといえば、人に見せることのできる表面的な私の救い主ではなく、最も深く最も暗い底の方でうごめいているような本当のこの私たちの救い主となるためでありました。小さなか弱い赤ん坊であるキリストは私たちを怯えさせないんです。無防備で誰のことも傷つけないんです。その光は私たちが逃げ出してしまわなければならないような光じゃないんです。私たちはこの方のところで和むことが許されている。初めのクリスマスがそうであったように、若者も年寄りも男も女もユダヤ人も異教徒も卑しいと蔑まれた仕事についていた者も、誰も自分がこの光によって傷つけられることを心配することなく そこにいることができました。だからクリスマスは嬉しい嬉しいクリスマスです。この方によって照らしていただけない世の片隅というのはないのです。この方の光が届かない締め切られた家、閉ざされた部屋、誰も触れることのできない私の秘めた醜さ、貧しさというものはないのです。誰もが会話桶の中に寝かされる小さな光によって照らされ、許され、生かされている。一昨日の朝一番の礼拝は教会学校、日曜学校の礼拝でした。小さな子供たちと共にクリスマスの説教を聞きました。ベテランの教会学校教師が、まあ、50歳以上も年の離れた幼子たちに一生懸命にクリスマスの喜びを語りました。そしてそのメッセージの最後に、私もこの説教の最後にするように祈りをされ、私はその祈りの言葉に心を打たれました。こういうふうに祈られた。天の神様、私たちのためにイエス様をお送りくださってありがとうございます。嬉しい知らせですけれども、このクリスマスがイエス様にとって良いものであったかは分かりません、まあ、正確な言い方かどうか分かりませんけれども、こういう趣旨のことを言われた。私はこの言葉に釘付けにされました。私たちは嬉しい嬉しいクリスマスだと喜んでいるけれども、イエス様にとっては本当に嬉しいクリスマスだろうか。降誕祭、下ってきた誕生と言われますように、天の高みを捨て地に下り、それはもちろん私たち地にある者にとっては嬉しいことかもしれません、喜びであると思う。けれども天から下ってきた方にとっては一体どうだろう、どうなのだろうか、良いものなのだろうか。しかも神の御子が地でうごめく者たちのために下られ、深く貧しいところへ来てくださったにもかかわらず、ご自分の民はこの方を受け入れることがなかったのだと聖書は語るのであります。今年最初のクリスマスのお祝いで私が聞いたのは、博士たちが幼子キリストに捧げたという黄金、乳香、もつ薬の3つの贈り物の中のもつ薬という薬は死体に塗る薬だということ。だから赤ん坊シュエスの誕生の祝いにはすでに十字架の死の影が差していたというものでありました。そうであれ、あるならば、あの教会学校教師の祈りのように、私たちにとって嬉しいそのクリスマスが神にとって嬉しいクリスマスであったのか、それはやはり考えさせられることであります。そしてそれを考えると、クリスマスはただ嬉しいと喜び、浮かれていたら良い日ではない。悲しみもまたクリスマスにはふさわしいのではないかと思い始めてくる。いろいろな話をするようですが、今年も市内各地の教会からさまざまなクリスマスの集会のご案内が送られてきましたが、その中でとても目を引く一つの案内がありました。それは、今年は私たちの教会ではブルークリスマス礼拝を開きますという案内でした。ブルークリスマス、耳慣れない言葉です。それは喜ぶためのクリスマス礼拝ではなく、悲しむため、世界の痛みを共有するためのクリスマス礼拝だということでした。紛争のため、難民のため、飢餓のため、病に苦しむ者のため、愛する者をこの年失った者のため、シュエスが家畜小屋の貝羽桶の中に埋 生まれなければならなかったのは、私たち世にある人間が傷んでいるからであります。どうしようもなく苦しんでいるからです。罪に負けているからです。滅びに落ちていこうとしているからです。そのためにこの方は最も低いところに生まれなければならなかった。だから幼子が家畜小屋に生まれなければならない、そんな世界に来てくださったキリストを礼拝するのに、世界の悲しみ、苦しみ、私の悲しみ、苦しみ、それをその方のもとに携えていくというのは、本当はふさわしいことなのであります。その主イエスの誕生を思うとき、私たちは自然と天の神よ、私たちのためにイエス様をお送りくださりありがとうございますけれども、このクリスマスがあなたにとって良いものであったかどうかは分かりませんと、やはり祈らないわけにはいかなくなります。けれども、このような私たち人間の苦しみ、罪を私たちと一緒に背負ってくださるキリストが、苦しみに顔を歪めながらも喜んでそれをしていてくださっていると信じることが許されているのであります。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。イザヤ書53章の言葉です。キリストを指し示す言葉であります。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。神の御子は、私たちがこの方によって重荷を肩代わりされてほっと息をつく姿を見て満足してくださるというのであります。島崎光政というキリスト者の詩人がいます。もう亡くなられた方ですが、忘れがたい詩をいくつも残し、クリスマスにまつわる詩も多く残され、今日はそれをクリスマスのプレゼントして皆さんに持って帰っていただこうと思い、その中の一編を式次第の間に挟んでおきました。聖誕という短い詩であります。言葉は耐えられずに形となり、地球への旅を急いでいた。約束の時は震え、ベツレヘムの夜更けに緑子となった言葉はふと花のように目を開いていた。馬小屋の片隅で。詩を解説するのは野暮なことだと思います。それぞれがそれぞれの心の中に感じたままに持ち帰っていただければ良いことであります。けれども、少しだけ私の感動を分かち合わせていただければと思います。私がこの詩で、詩の中で何よりも心惹かれるのは第1行目の文章であります。言葉は耐えられずに形となり、地球への旅を急いでいた。言葉とはイエス・キリストのことです。聖書はイエス・キリストのことを天の神の意志そのものである言葉というふうに表現いたします。そのイエス・キリストが天より地球に、この地に来られたのは、このキリスト者の詩人の言葉によれば、耐えられなかったからだというのです。我慢できなかったから急いでやってきたというのです。何が我慢できなかったのか、単純なことです。私たちの悲しみです。私たちの苦しみです。私たちが罪の中に滅んでいくことです。私たち人間が神なしに生き、孤独に死んでいくことです。神はそのことに耐えることができなかった。人間が神なしで孤独であることに我慢できなかった。だからクリスマスが起きた。 それは恐れながら神の心を語ることが許されるならば、この詩人のように神の心をもんぱかることが許されるならば、それはまたクリスマス以来、今はもう神は喜んでおられるということです。もう神は我慢せずに喜んでおられるということです。クリスマスの出来事を神は喜んでおられる。もう私たち人間が神なしの人間ではなくなったからです。神が人間と共にあるものとなってくださったことにより、もう私たち人間は孤独ではなく神と共にあるものになったからです。もう人間はこの神のおかげで滅びないからであります。誤解を恐れずにもっと砕けた言い方をします。神様はクリスマスの日以来私たちと一緒にいられるようになったから嬉しいのです。嬉しくてたまらないんです。クリスマスの御子イエス・キリストの歩みは、貧しい家畜小屋の貝羽桶の中から十字架になる苦難の歩みでもってあるにもかかわらず、私たち人間を担う歩みであるゆえに、神は嬉しくてたまらないのです。恐れながらそのように言うほかありません。私たちの罪を担うのが嬉しい、私たちの苦しみを引き受けるのが嬉しい、それによって私たちが滅びないのが嬉しい、もう人間が孤独にならないのが嬉しい、あなたたちと共にいるのが嬉しい。不思議なことです。不思議なことでありますが、これが聖書の語る神の心であります。最近私はこのクリスマスの御子イエス・キリストのことを思い巡らすとき、この方は北陸の冬の風物詩、地引き網のような方だなと思うことがあります。会話桶の中に生まれ、罪人と食卓を囲み、ご自分の民の反対を受けて十字架にかかり、死なれ、黄泉にまで、すなわち地獄にまで下られたというキリストは、まるで深い海の底に投げ込まれた地引き網のようだなって思うんです。この方がそのような苦しみをなめてくださったのは、すべてのもののため、最もそこにいる者たちのため、いや本当はその底にいる者っていうのは他の誰のことでもないんです。私たち一人一人が持っている底知れぬ心の闇、その闇の中にうずくまっている貧しい私たち、その私たちの全存在丸ごとを、この方は神のもとへ、命へと引き上げるために、最も深いところに、予備の底にまで下ってくださったのであります。そうしてまで救いたい、神にとって愛しい私たちであります。私たちのクリスマスの喜びは、深い神のへりくだりと苦しみと、しかしその苦しみよりも底知れぬ私たちに対する神の愛、神の喜びに根ざしたものなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、こんなにもあなたといることが嬉しいんだ、あなたが大切なんだと、イエスキリストにあって私たちに語りかけてくださるあなたの言葉を、今私たちも信じます。そしてまた私たちも今あなたと共にあることを喜びます。どのような暗闇の中にあっても、すべてのものに神にさえ見捨てられたと思う時にも、 捨てられてはいないこと、そのことをこの生涯にわたって私たちが信じ続けることができますように。そしてまたこのことをまだ聞いたことのない者、信じることができない者たちのために、その者とも捨てて、キリストが共におられること、その御手のうちにしっかりと握りしめ、孤独にはしておられないこと、私たちは一人ぼっちだと嘆く、その者たちの傍らにあって、まず私たちがその者に対する神の愛を信じることができますように、信仰のない私たちを助け導き続けてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。